この7章のところには自発の捧げ物のことについて記されてあります。族長たちがこのモーセが幕屋を設営をし、そしてまたこの油注ぎをして、この聖別して、この幕屋の働きがなされるときに、彼らは自らの思いを持ってこの捧げたということが3節に出てきます。3節を見ると、彼らは自分たちの捧げ物を主の前に持ってきた。自分たちの捧げ物を主の前に持ってきた。彼らはその命令されたから捧げるというのではなくて、自分たちのその思い、その信仰を持って自発的に捧げ物をしたわけです。そしてそれは3節のところに、この大社6代と大使12と、12部族、12の部族の長たちがいたわけですけれども、1人がその牛1頭、また大社は2人で1台というような、それだけでもすごいものだと思いますけれども、またそれにプラスして、この族長たちがさらにこの10節を見ると、この油注ぎが行われた日に祭壇奉献のために捧げ物を捧げたと、またさらに捧げている姿が出てくるわけです。そしてまた主なる神様は、この一度に捧げるんではなくて一日に一人ずつの割合でと11節に出てきます。なぜならば、やはりその捧げ物というのは小さくなかったわけです。13節のところを見ると、シェケルで、この銀の皿は130シェケルあったと。正重のシェケル、これは12グラム、12グラムかける130ですから、1.4 キロぐらいでしょうか。そしてまた14節には、この10シェケルの金の柄杓と、あるわけですし、また大牛一頭やお羊一匹、一歳のオスの子羊一匹、もうこうしてたくさんの捧げ物を、族長たちが、12日かかって、捧げていく。それはもうかなりの量であったわけです。それはやはり、このイスラエルの中心に、神の幕屋、後には神殿となるわけなんですけれども、それが建てられる、もう荒野において彼らは旅をしていかなければいけないわけですけれども、一体何を目当てにして彼らは荒野を旅していくことができるのかっていうと、やはりこの幕屋とともに彼らは進み、また幕屋がそこに留まるならば彼らはそこで宿営する。この神の幕屋っていうのは神の臨在を表しているわけです。モーセも、私は自分だけで行きませんと言った時に、神様は、もう私自身が一緒に行くと言われたわけですけれども、その私自身と言われたのはもう神の臨在であったわけです。神様が共に行かれるならば行くことができる。ですからこのイスラエル12部族はもう神の臨在とともに荒野を旅していった。そして約束の地にたどり着くということであったわけです。また私たちも今日幕屋も神殿もありませんけれども、私たち自身が神の宮であるとはっきりと言われているわけです。そしてまた私たちの中に神様は住んでくださる。そしてまたこの教会があるわけです。私たちはこの主の日、日曜日の朝に礼拝を捧げる。形は違ってはいますけれども、しかしその根本的なもの、本質的なものは一緒であるわけです。そしてこの幕屋が建設されて奉献するときに、族長たちはもう自らがこの自発の捧げ物をなして、そしてそれがこの幕屋の運営のために使われたり、 そしてまたそこで礼拝を捧げる、その生贄として捧げられたものが用いられるということになったわけです。まあ、今日こうした捧げ物を私たちはすることはありません。生贄を捧げるとか、まあ、旧約聖書で規定されているものは捧げませんけれども、しかしその精神は変わることはないと思います。今日私たちは、まあ、献金を持って捧げ物をするわけです。十一献金があるわけですし、またそれぞれにおいてこの特別に献金を捧げるということがあるわけなんです。でもそれは私たちもまたこの十二部族の族長たちのように本当に自らが喜びと感謝を持って捧げていく、それをまた神様は喜んで受け入れてくださることができる。まあ、イエス様の時にも実はこの財産を持って捧げた人たちのことも出ています。それはルカの福音書の8章の3節を見ると、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。まあ、イエス様は12人の弟子を従えて、そして多くの神様の御業を成していたんですけれども、でもここにちゃんと、この彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた、まあ、この人たちは弟子十二使徒ではないんですけれども、しかし財産を持って仕えていた。そのことによってイエス様やまた十二弟子たちは十分な働きを成していくことができたわけです。まあ、今日も私たちは海外に宣教師を送るということがあるわけなんです。そして今それぞれに伝える会っていうのが組織されている。ですから宣教師の働きっていうのは、ただ宣教師だけが奉仕するというのではなくて、それを伝える人たちが実は背後にたくさんおられる。そのことによって実は宣教の御業がなされる。今日もまたそのような姿を私たちは見ることができるわけですし、また私たちもそれぞれもう自発的に捧げて、そして伝道の働きがなされていくということであるわけです。そして最後の89節を見るならば、このところに神様は望んでくださる。モーセは主と語るために会見の天幕に入った時に、なんとその箱の上にある贖いの蓋のところにも主は望まれて、そしてご自身の臨在を表し、またモーセに語られた。また私たちもこのことを覚えて、神の臨在の中に私たちは礼拝し、神の御言葉を聞き、そしてまた神の御心に従っていくものとさせていただきたいと思います。